皆さんこんにちは、本日も大変お忙しい中本イベントにご参加いただきまして誠にありがとうございます。またいくつもセッションがある中で本セッションにご参加くださいまして本当にありがとうございます。本セッションは次期サーバー OS であります Windows サーバー2012について、概要のセッションとなりますけれども、45分かけて皆さんに、コンセプトとですね面白い機能をお伝えしたいというふうに考えております。私なんですけれどもマイクロソフトの中で、インフラ系のテクノロジーを担当しておりますエバンジェリストの高添と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回もエバンジェリストという立場の人間ですね、外向けに発信をする人間はかなり登壇しているんですが、ほとんどが開発系のメンバーでして、私はその中である意味特殊なインフラ系マイクロソフトのインフラ系のテクノロジー製品を担当しております。で今回新しいサーバー OS ですね、ちょうど先週ラスベガスでマイクロソフトの運用管理系のイベントがありました。本当に運用管理だけを扱うマイクロソフトのイベントっていうのを毎年海外で開催しているんですが、そこで発表があったのがですね Windows サーバー8と呼ばれていた次期サーバー OS の名前の正式な名前の発表でございました。Windows サーバー2012という名前で今後情報発信も進めていくということになります。で私もずっとサーバー8サーバー8って言い続けてきたのでセッション中にですね間違って言ってしまう可能性はあるんですが、Windows サーバー2012という名前をですねぜひ一緒に覚えていっていただけるといいかなというふうに思います。さて本セッションのアジェンダですけれども、まずは概要を簡単におさらいをさせていただきまして、その後、当然新しい OS になりますのでベースとして例えばスペックがどうなったとかいう話があります。そこを軽く触れた上でいくつか大きなトピックを挙げてお話をしたいなと思っていまして、今回は一つ目はストレージとしての Windows サーバー2012、ストレージで通常であれば別途買っていただいて導入されると思うんですけども、そのストレージ専業ベンダーさんの世界に近いところまでマイクロソフトの OS そのものが提供していこうということでストレージとしてのサーバー、それから今回の大きな目玉になるであろう仮想化のところ、それからクラウドの基盤のところですねのお話をしてまとめという流れで進めたいと考えております。で今回ですね、私の後ろにイベントのタイトルが書いてあります、デベロッパーデイズという開発者向けのイベントになりますが、私インフラ系のテクノロジー担当でして、コードがここのセッションで出てきたりはしません。あくまでもマイクロソフトの新しいサーバー OS をインフラとして見ていただいた上で、いろんな開発者の目線でもそのインフラをどう使えるかなとか、そういう目線で見ていただいていいかなというふうに考えております。でいつも通りなんですけれども、まだ開発中の製品でございまして、この後お話をする内容が一部変更になる可能性があるということだけはご理解ください。さてそれでは早速ですね Windows サーバー2012の概要についてお話をしたいと思いますが、まずマイクロソフトはクラウドのベンダーとしても実は古株です。1980年代から実はクラウドサービス、昔でいうと、ところのデータセンターのサービスですねを始めていまして、もう数十年クラウドのサービスデータセンター事業ってずっとやってきました。その中で今まではサービスとして提供するものとマイクロソフトの製品として皆さんにパッケージ化してお届けするようなものは完全に分かれていました。ただここ数年ですねクラウドと呼ばれる時代がやってきまして、マイクロソフトもいろんなクラウドやってます。どうやら200を超えてるらしいんですね、サービス自体が。大きなところはいくつかありますが、ちっちゃなものも含めると200を超えているようなサービスを提供しているベンダーになっています。でその中で例えば Windows Azure、 これは皆さんご存知のパースと呼ばれる世界ですけれども、この Windows Azure なんかをマイクロソフト自身がマイクロソフトのテクノロジーを使ってお客様にサービスを提供しているわけです。でこれをやる側ですね、サービスを提供する側は当然 Windows サーバーをベースにしたもの、もしくは Hyper-V と呼ばれるマイクロソフトの仮想化をベースにしたテクノロジーを使って、ここが足りないとか、ここはもっとこうしたいとかいう思いがいっぱい出てくるわけです。で今回のサーバー OS についてはそういうマイクロソフト自身 がクラウドベンダーとして感じたこと、やりたいこと、入れてほしい機能っていうのをサーバー OS に封じ込めるといいますか、サーバー OS にちゃんと組み込んだ形でお客様に提供したいということで開発を今進めております。それを非常に分かりやすい例としてお話をしたいなと思ってですね、今回用意したのがこちらのスライドになるんですけれども、普段から Windows サーバーをですね扱ってらっしゃる方はよく見慣れた画面だと思うんですが、Windows サーバー、最近の Windows サーバーは、かなり OS と機能ですね、中に入っている機能が分離が進んでいます。かなりモジュール化が進んでいまして、OS 入れただけだとほとんど何も動かないんですね。で、何かしようとしたときには役割の追加って作業をしていただきます。役割の追加をしてその役割を動かすという意思表示をした上でそれがサービスとして動き出すという形です。で、左側は現行バージョン Windows サーバー 2008R2 の役割の追加の画面リストになります。そして右側 Windows サーバー2012というこれから出てきます新しいサーバー OS のリストになります。変わった点が3つありまして赤く囲いました。一つはですね、ファイル&ストレージサービス、もうちょっと大きくしましょうか、ちょっと大きすぎます、ね、ファイル&ストレージサービス、もともとファイルサービスという考え方で、サービスを提供していたものにですね、先ほど少しお話をしたストレージという概念が入ってきますので、ファイル&ストレージサービスという名前に変わりました。そしてボリュームライセンスの認証の仕組みがまた変わりそうです。ここは今回のセッションの中では細かく触れないですけども、ぜひチェックをしていただければ、もっと楽にして楽にできるようにしたいという思いで作られているというふうに聞いています。それからもう一つ、リモートアクセス、Windows サーバーは新しく何かしようとしたときに役割の追加と機能の追加って2種類に分かれてるんですね。まあすごく簡単に言うと大きな機能とちっちゃめの機能っていう感覚でいいかなと思うんですけども、リモートアクセスはちっちゃめの機能の中にこれまで入っていました。ただ皆さんも PC 持たれてたりタブレット持たれてたりいろんな機材を持ってたりすると思うんですが、リモートからのユーザーさんの要求を受け付けるっていうその、機能そのものの、役割が非常に重要になってきているということもありまして、このリモートアクセスは格上げされました。もともと入っていたものではありますけれども、役割の追加という画面に出てきたと。ということはほとんど変わってないんです。これまでは新しいサーバー OS が出てきます、また新しい機能が追加されてここのリストが増えますっていう形がほとんどのパターンだったと思うんですけども、今回はそうではなくて、基本的には今あるものを徹底的に改善をし改良し、さらにはその中で必要な機能を追加をしていくと、皆さんがやりたいことをどうサポートするか、我々自身のクラウドでやりたいことをどうサポートするかという考え方で OS が進化をしてきているということをまず頭の中に描いていただけるといいかなというふうに思います。でですね、その代わりといいますか、一つ一つの機能の話が結構深くなるんですね。専門用語がいろいろと出てきてしまう可能性があるんですけども、そこはご了承ください。できるだけ分かりやすくお伝えをしたいと考えております。で、そのいろんな、大きな意味で変わってないように見えるんだけども、実はすごく変わっています。今回も Windows 8というクライアントの方が目立っていますし、ここに来ていただいていることが本当に嬉しいんですが、今回ですねサーバーの方が面白いと一部の人間から言われています。それくらい面白い機能が追加されていまして、それをバラバラと解説するだけではなくて、まずは簡単に大きな枠組みでグループ化したいなと思ったのがこちらになります。で、1つ目、一番左上にありますベースの進化ですね、これの後お話をします。それから右上、先ほどから話をしているストレージとしての機能、そして真ん中、マイクロソフトのハイパー V という仮想化技術は実は非常にシェアを伸ばしています。大手のお客様もいらっしゃってるかもしれませんが、競合他社がはっきりとしていまして、そこの方が目立ってたりするんですけども、例えば中堅中小企業さん、とりあえずお金を備えかけずにすぐに仮想化してみたいっていうところにはハイパー V は非常にハマるんです。で、さらに 最近だと、まあ、競合他社さんでずっと仮想化をやってきたけれども、まあ、そこそこのお値段もしますし、まあ、社内はそんなにがっちりとやらなくていいんだと、すぐに仮想化したい、例えばファイルサーバー、それから開発環境ですね。でこういうところはハイパー V でいいよねっていう話がすごく増えてきているので、今すごくシェアを伸ばしています。まあ、そこは実はボリュームゾーンだったりするので、当然といえば当然なんですが、で我々はそこを競合他社を見据えて大きく変えていくのではなく、我々の良さですね、そのボリュームゾーンと呼ばれる、分かりやすく簡単に使えるっていう機能をそのままにして、どうにか皆さんの要望に応えたいとしました。で真ん中に書いてあるのは、誰でも利用可能な高機能な仮想化、ここを目指しています。これはもうマイクロソフト独自路線だと思ってください。でもう一つ左下にありますのがクラウドの基盤、先ほどから話をしているクラウドとしてマイクロソフトのテクノロジーをベースに使うかと考えたときに、いかに機能を高機能化するかっていうところになります。それからもう一つ、ワークスタイル変革、ここは VDI もそうですし、あとはリモートアクセスの世界もそうですけれども、当然クライアントとサーバー両方をセットで動かしていくようなイメージの中で、これから先は利用者ですね、ユーザーさん、いわゆる IT のユーザーさん側にとって、いかにワークスタイルを良くしていくか、働き方をいかに変えさせていくかっていうところの観点で作られている機能が入ってきます。で今日はそんなに時間がないので、ざっくりとですね、まずベースの進化のお話とストレージのところと、それから仮想化、クラウド基盤で、あとは VDI のところ1枚だけスライドを入れさせていただきました。まあ、ワークスタイル変革に絡む部分ですね、その辺のお話をしていきたいというふうに考えております。でまずベースの進化ですが、こちらです。これですね、1台の Windows サーバーです。640個 CPU が並んでいます。まだまだ Windows NT とか Windows 95のイメージが頭の中にある方っていらっしゃるんですね。 Windows サーバーってサーバーってあるのって未だに言われることがあるくらいなんですが、もうそういう時代ではないですと。本当に大規模なシステムを Windows で動かすということを意識してもいい時代になってきたのかなと。ただ、まあ、一応気をつけていただきたいというか、ポイントといいますか、640のロンリー CPU をサポートしています。まあ、最近は、複数のコア、マルチコアの時代に入っていますし、あとは例えばハイパースレッディングなんかを動かしますと、1つが2つに見えてたりするので、ロンリー的なもの、それから物理的なソケット、ここはちょっと分けて書かせていただいてますね。ここだけ、ご注意をいただければと思います。でこのスライドを用意したもう一つの理由がですね、私仮想化推進をしないといけない立場にありますので、どんどん仮想マシン簡単に作れますよって話はやっぱりするんですね。するんですが、運用管理の製品も担当していまして、運用をもっと良くしないといけないっていうメッセージを出す立場にもあるんです。でサーバーが増え続けると、どんなに管理機能がアップしてもやっぱり運用コスト上がるんですね。で一番上に書かせていただいたんですが、もうあまり増やしすぎないようにしませんかと。これだけのスペックを Windows 1台で保てるようになっているので、ウェブサーバーじゃあ30台並べましょうって、最初から30台とかって言わずにですね、1台でどこまでできるか、それを2台3台でどうこなせるかとかっていう、ある意味こうスケールアウトだけではなくて、スケールアップももう一回意識し直す時代に来たのかなというふうにも考えております。そして複数のコア、複数の CPU を動かそうとしたときに、当然スケールしないといけないわけですね。複数の CPU を、うまく使わないといけない。でご存知の方もいらっしゃると思いますが、物理サーバーの中ですね、物理マシンの中は CPU が全部同じように並列で並んでいるわけではないです。コアの数、CPU の数が増えていけば、ある数分グループ化されてバラバラに分かれて、それが中でつながっていたりするので、できれば一つのグループの中で処理をした方が早いんですね。ですからその処理をするためにヌーマという技術が使われていて、そのヌーマという技術に対応したものっていうのを加速していこうと。例えば今回だと IIS ですね、ウェブサーバーである IIS と、あとは仮想マシンそのものもヌーマをサポートしていきます。 仮想化しているから完全にエミュレーション化っていうとそうではなくて、ある程度物理を意識し始めている、これが仮想化のある意味特徴になっていたりします。それからいくつか大きなところをお話をしておきますが、ファイルへのアクセス権の仕組みを少し変えたいと考えています。今あるアクセス権の設定の仕組み自体は残します、残すのでそのまま使っていただいてもいいんですが、今皆さんのもしくは皆様のお客様でファイルサーバーがあったとして、どういうホルダー構造になっていてっていうのを、もしくはどういうふうなアクセス権の設定がされているかって、完全に理解されている方ってどれだけいるかって、結構大変、あんまりいないんじゃないかなと思うんですね。でいたとしてもつどつどなんか定期的にチェックしてるんですよということだと思うんですが、それをもう変えていく時代になってきてるんではないかなというふうに思いまして、動的に制御をするダイナミックアクセスコントロールっていう英語の名前で言われている機能になります。これ何をするかというと、まずはですね、日本語でプロパティの設定なんかはしないかもしれないですが、分かりやすく日本語で書いています。例えばユーザーさん自身に意味付けをするんです。このユーザーさんは経理部門に所属をしていてジョブレベルの高い人、例えばそのある企業さんによっては部長以上をジョブレベル高い人っていう設定するかもしれませんし、課長以上かもしれません、そういう設定を例えばしたとします。そしてデバイス、アクティブディレクトリのいいところはデバイスの管理もするところだったりするわけですけども、この PC は経理部門で管理をされていて、さらにマネージド、しっかりちゃんと管理対象になっている PC ですよと、経理のネットワークにつながっているだけではなくてちゃんと管理されている PC ですよっていうのを意味付けしてあげます。そしてもう一つリソース、簡単に言うとファイルですね。でファイルに対して、このファイルは経理部門でインパクトが非常に高いもの、重要なものですよという意味付けをします。まずこういう意味付けを全てのオブジェクトに対してしていきましょうと。で結果的にどうするかというと、一箇所でポリシーを作るんです。ここのポリシーだと、インパクトの高い重要なファイルに対しては、ジョブレベルが高くてかつ経理部門で管理されている PC を使うことによってリードとライトを許しましょうとかっていうポリシーを作ると、ユーザーさんがどこにいてもいいです。デバイスがどのネットワークにつながってもいいです。ファイルがどのファイルサーバーに置いていようと、クラウドにあろうと、ある意味良かったりするわけです。とにかく、それぞれに意味付けされたものが全て合致したときに初めてリードライトができる。っていうような集中的なコントロールがこれからできるようになるということです。で、この辺はプログラムで管理をしたり、制御をしたりもしやすくなっているはずですので、ぜひ開発者の方もいらっしゃったらですね、新しいアクセス権の処理の仕組みとして考えてみてください。で、他にも、より安定性を、OS の安定性を持たせようと考えまして、例えばメモリ、物理的なものですから壊れます。壊れた時に勝手にリカバリをします。でリカバリをしてもメモリーですから当然 OS 自体が不安定になる可能性があるんですが、今回はそのメモリのリカバリをちゃんと OS が認識できるようにしようというふうに考えています。でさらには OS 自身が認識をし、それをアプリケーションに伝えて、何か不具合が起きる可能性がある状態はアプリケーション側がしっかりといつでもリカバリーできる状態にしていくと。そこまでこれからは OS とアプリケーション、ハードウェア全てがつながって処理ができるようになっていくということです。汎用 OS なのでハードはハードですよっていう考え方ではなくて、もう全部つながっていく形にしようと。それから先ほどスケールアップの話はしたんですが、それでもまだまだウェブサーバーは横に並んでいます。で横に並べた時に SSL の設定、証明書の設定めんどくさいよねっていう話があるので、集中的に証明書の管理ができるようにしようと。一箇所で証明書の管理をして、それを使って SSL、 複数のウェブサーバーが SSL で通信できるようにしていけないかなというふうに考えております。さらにはアクティブディレクトリが仮想化に対応します。今も仮想化はできるんですけども、注意はしてくださいねって話があるんですね。でその注意をしてくださいねと言わなくてもいい状態にこれからなってきます。本当に仮想化に対応したアクティブディレクトリ、ドメインコントローラーにこれからなります。 さらにはクラウドベースのバックアップサービスを提供します。マイクロソフトオンラインバックアップサービスというサービスが Azure 上にも立ち上がっていて、まだベータ相当なので正式に使えるものではないんですけども、そこと Windows サーバー自身が持っている標準のバックアップのツールが連動しまして、OS の中のデータを Azure 上に、まあ、クラウド上にバックアップを定期的に取ったり、何かが起きた時にはそこから戻すという形が取れるようになります。まあ、しっかりとバックアップの環境を整えてらっしゃるところであれば、わざわざクラウドに取るとか考えないかもしれないんですが、なかなかバックアップまで手が回っていないっていうような時にも Windows とあとはオンラインのサービスと連動するだけでバックアップの体制がしっかり整うという状態をまず作っていけないかなと考えております。で、他にも、マルチサーバー管理、複数のサーバーを管理するっていう時には必ず管理ツールが出てくるんですが、今回は OS 標準の管理ツール自身が複数のサーバーの管理に対応していきます。ここはちょっと画面を見ていただきましょう。はい、こちらがですね、サーバーマネージャーといいまして Windows サーバー標準の管理ツールになります。で、パッと見た感じは複数のサーバーがどうこうっていうのは分からないかもしれませんが、例えば管理するサーバーの追加って最初から出てくるんですね。で、ここで最初に管理したいサーバーを追加しておくことができます。そうすると何が起こるか、一番分かりやすい例は役割と機能の追加です。 OS をインストールしまして、役割の追加をしようと考えたときに、ここですね、今まではどこかのサーバーにリモートでつなぎに行って役割の追加をするっていうことはできたんですね。管理ツールはそこまで来たんですけども、今回はどこの画面からでもいいんです。最初に管理できる環境さえ整えていれば、どこかの管理ツールから役割の追加をするっていうウィザードの途中でサーバーを選択します。サーバーを選択してそのサーバーに機能を入れる。で、他のサーバーを選択すれば他のサーバーに機能が入るという形で、もう最初から複数のサーバー前提に作られた管理ツールになっています。非常に面白い考え方で作られていたりしますし、すごく分かりやすくなっています。で、他にも例えばパワーシェルですね、自動化の時代がどんどん進んでくる中で、マイクロソフトは2003年頃からでしょうか、2006年からパワーシェルという新しいスクリプティング環境の整備を徹底的にやってきました。力を入れてきました。で、今回は OS にそれを反映させます。で、現時点でも230個くらい、例えばイベントログを見たりするっていうのはパワーシェルっていうコマンドでできるようになっているんですが、 Windows サーバー2012に関しましては2300を超えます。コマンド、標準のコマンドの数がですね、パワーシェルって同じ構文で書けるので、そのパターンさえ覚えていただければ、ほぼOS、サーバー OS の管理はコマンドでできると思っていただいていいです。それくらい今回はここに注力をしました。で、さらに、軽くしたい、軽く運用したいっていう声もあります。で、マイクロソフトは、Windows サーバーをインストールするときにですね、GUI を持った、インストール形態と GUI を持たない、少しでも軽くした形のインストールと選べるように今作っているんですね。作っているんですが、行き来ができるようにこれからなります。要は GUI 付きでインストールしていただいて、環境を作ったら GUI 抜いて軽くして運用しましょう。で、軽くなりますし、当然パッチの数も減りますし、運用上いいですよねと。で、さらに行き来ができるので、またちょっと設定し直さないといけないっていう時に、さっきのリモート管理ツールで普通に設定をしてもいいですし、 GUI がどうしてもそのマシンに欲しいと思ったら GUI をリモートから追加すればいいだけなんです。もうそういう本当に今やりたいことに対してどういう機能が提供できるかという考え方で今、機能の追加がなされています。あとエンジニアの方もいらっしゃると思うので、簡単に機能の紹介をしておきますと、スタートボタンを押して管理ツールを押してって今までやっていたものはですね、サーバーマネージャーの右上にありますツールというところからたどれるようになったりもします。で、この中で例えばパワーシェル ISE というのを選択してください。そうすると、パワーシェルというコマンドの画面なんですけども、右側にですね、 検索ボックスなんかが出てきまして、まあ、一番簡単なところ、例えばイベントログとかってクリックをしますと、イベントログに関わるコマンドがリスト化されます。フィルターちゃんとかけられます。で、例えばゲットイベントログってどういうものかって見て、例えばですね、システムログを見たいと、さらにはUS とこれ数ですね、30個とかにしましょうか。で、実行でやりますと、左側でここですね、右側のボックスに入れたようなものがちゃんとオプションとして追加されて処理をすると。で、どんどんコマンド化していこうとしたときに、やっぱりコマンドのパターンを覚えないといけないので、そこで1個敷居があるんですね。で、その敷居を極力下げて、もうパーシェルはリモートからでも処理できるようになっていますので、こういうパターンを覚えてしまうと、あとはどんどん自動化していけますよと。これはシステムログを30個、新しいものから30個表示すると、これ今でもできるコマンドなんですけども、それをより簡単にしていくツールも提供するという形になっています。かなり面白いツールになっています。で、他にもアプリケーションを開発されている方はですね、オーデータ、サーバーがちゃんとオーデータでやり取りできるようになっていたりするので、Windows サーバー2012の資料とか見ると、オーデータとか REST API とかですね、プログラマーさんが見るような言葉が出てきたりするんですが、もしちょっとした管理ツール作りたいなと思った時には、実は簡単に作れる仕組みも用意をしようと考えています。で、それからストレージとして、まずはこちらですね、物理ストレージがいくつかあります。 USB のストレージなんかも1台のサーバーに例えばつけました。で、これまでは上の4台をレイドコントローラーでレイド化しましょうとかって話をしていたと思うんですが、しなくてもいいです。これをプール化できるんですね。 OS 自身がプール化をできるようになります。プール化の機能を提供します。で、プール化をしてどうするかというと、シンプロビジョニングといって、ユーザーさんに対して論理的なディスクを作って見せることができます。例えば50テラのドキュメント用、30テラのアイスカジー用、それから100テラのアーカイブ用とかですね。で、これないんですね。100テラなんか到底ないんですけども、あるように見せることができます。で、見せといて、さらにサービスとして利用する方に、Windows サーバー用の共有のシステムシフス、それから Linux、Linux 用の NFS、 今回 NFS のサーバーの機能も入りますので、ストレージとしての Windows サーバーが NFS のサーバーにもなります。で、さらには iSCSI のターゲットが標準的に搭載されています。クラスターも組めます。なので、止まらない iSCSI ターゲットサーバーを Windows サーバー2012で作ったりすることもできます。で、当然そのサーバーのローカルのストレージとして見せることもできると。で、ユーザーさんには大きく見せといて、物理ストレージが足りなくなったら後で追加をするっていうような、いわゆるストレージの専用機に近いものっていうのをこれから提供していこうと。で、さらに、ストレージの仮想化に加えて、ブロックレベルの重複排除の機能、リデュプリケーションと呼ばれる機能を入れていきます。で、他にも、最近のストレージは書き込むサイズが変わってきてますので、その書き込むサイズに合わせてより高速な IO で処理ができるようにする。で、さらには要約といいますか、 NTFS の、を置き換えることができるような新しいファイルシステム、 LeeFS というものを、これから提供しようというふうに考えています。LeeFS については、まずはブートのパーティションは対応していないので、データ用のパーティションとして使っていただけるような形で、提供する。すごく簡単に言ってしまうと、フォーマットをするときに、今までだと FAT32 か NTFS とかって選んでいただいていた、あのリストに LeeFS ってちゃんと出てきます。なので、それを選んでいただくと、より効率の良いファイルシステムで処理ができるという形です。ここもあんまり細かなデモをしていると時間がなくなってしまうんですが、軽く今ですね、外付けのディスクを今回用意しまして、110ギガの SSD2 台用意をしています。で、これをですね、そのまま D ドライブ、E ドライブとかで使うのではなくて、1回プール化しました。 容量238GB でプール化をします。でプール化をした上で、仮想ディスクを2つ K ドライブと L ドライブで仮想ディスクを今作っています。でそれがどれかというとこれです。200テラと100テラの2つの、これ名前は自分で付けただけなんですけども、2つのディスクのように見えていると。で実態はそこまでないんですが、そういうふうにユーザーさんに見せることができます。でそれがこちらです。 K ドライブとあとは L ドライブですね、見せることができまして、さらに L ドライブを例えばエクステンドボリューム200に見せたいなということであれば200に見せると、もうすぐ来ると思います。あ、来ました。でこれでどうなったかというと、先ほど100だったものがユーザーさんから見てももう200テラに見えていると、ディスクのストレージの仮想化という世界にも入っていくという形です。非常に簡単にマイクロソフトらしいというか Windows らしい管理の中でストレージの管理ができるようになってきます。でさらにはそのストレージに絡んでですね、いくつかお話ししないといけない話ことがありまして、サーバーアプリケーションのためのファイルサーバーっていう考え方を入れていきます。ハイパー V もそうですし、あとは SQL サーバーのようなものもそうです。サーバーのアプリケーション用のデータの置き場としてファイルサーバーを指定していけるようにしていきませんかという話を最近始めています。ですごく今だとシステムごとに共有ディスクがあってクラスター組まれてっていう形になっているのを、データを一回分離して、その分離したデータをファイルサーバーに置くと、そうするとデータはファイルサーバーとして管理ができるので、ドライブの容量とか意識しないんですね。 N マーク N マークで指定するだけですから、もうそのデータが足りてるか足りてないかはそのファイルサーバーの世界でしっかり管理することができますよ。全体を見た時にはとってもシンプルになるはずです。そういう形を今後作っていきたいと考えています。ただいくつか今のテクノロジーのまま使うと問題点があるので、そこはサポートします。これがボリュームシャドウコピーサービスの新しいテクノロジーへの対応になります。今回サーバーメッセージングブロックというものが 2.2 というバージョンに上がるんですけども、それに対応したスナップショット、ボリュームシャドウコピーサービスを使うと何が起こるかというと、例えばバックアップを取ろうとしたときに、シャドウコピーをバーンと取ろうとしたときにですね、データがファイルサーバーにあるということを意識して処理をしてくれるようになります。ですからこれから先、Windows サーバー2012対応のバックアップのツールというのは、おそらく SMB2.2 に対応してくるものだという形で考えていいかなと思います。でそのままファイルサーバーにデータを置くと、まずファイルを1台のサーバーで作ってそれをコピーするような形でデータの処理がなされるので、正直遅いんですね。早くはならないんです。でそのままではいけないので、とにかく早くしたいということで、右上にあります、ちょっとちっちゃいですが、RDMA リモートダイレクトメモリアクセスという仕組みを入れていきます。マイクロソフトの用語として例えば SMB2 ダイレクトとか SMB2 オーバー RDMA とかって呼ばれて、いろんなドキュメントに書かれていくものになります。これは読んで字のごとくリモートのサーバーに直接 IO しに行くようなイメージの処理をします。ダイレクトメモリアクセスですから、ですからファイルサーバーに対して自分でファイルを作って処理をするんではなくて、もうファイルサーバーに直接ファイルを作りに行くっていうような、そういう処理をすることによって、直接つながっているストレージの 97% くらいまでのパフォーマンスはファイルサーバーで出せるようにしよう。これがマイクロソフトの今の設計手法、設計の手法というか、方向性で今開発を進めています。そうする、それが本当に 97% まで出ればファイルサーバーでいいよねと。だったらより簡単に作れるよねと。その代わりですね、専用のニックがいります。専用の肉がいるということだけはご理解ください。でここまで Windows サーバーとしてストレージの機能も提供しますよ、そういう新しい設計にも対応しますよって話をしてきたんですが、 専用のストレージも持ってるんですけどとか、やっぱり専用のストレージって私もストレージベンダーさんとよくお話をするんですが、機能はやっぱりいいんですね。全然良かったりするわけですよ。だったらわざわざ Windows で作る必要なくて、それを使い倒しましょうっていうのが今回の新しいメッセージです。 ODX と言います。データオフロードトランスファーと英語で書いてあるんですが、データ処理のオフロード化も進められるようになります。これ例えばですね、このスライドはあの Windows サーバーでファイルのコピーをしようとしている絵なんですけども、ファイルのコピーをするという処理をしたときに OS 側はストレージにコピーをしろって投げるだけなんですね。でストレージ側でコピーをする、もしくは専用のストレージはコピーしたふりをして2つに見せたりできるので、そういう処理をストレージ側が勝手にやって終わったよと OS に上げると、 OS 側はそれに応じて例えば表示の処理をしたりすることができるようになります。こうすることによってストレージをよりダイレクトにですね、高機能なストレージを使うことができると。で、他の仮想化ベンダーさんも似たようなものがあるんですが、マイクロソフトのメリットというか違いといいますかは OS からできること。仮想化としてもこの処理はするんですが、 OS 自身の処理でも ODX が使えるようになりますので、いろんな場面でストレージの機能が活かせるようにこれからなってきます。で、他にも仮想化とクラウド基盤、仮想化に対してのスペックをですね、大きく上げていきます。で、一番分かりやすい例を載せましたが、仮想マシンに対してCPU を32個まで割り当てられるようにしていきます。これからですね。ですから例えばデータベースを仮想化したいな、でもちょっと CPU の数的に4つとかだと足りないなとかいう話であれば、もう32個まで増やしましょうと言えるようになるということですね。ただ32個 CPU を仮想マシンに割り当ててしまうと、当然物理側で先ほどの NUMA っていうものを意識しないといけなくなるので、そこはしっかりと意識をします。またディスク IO をですね、より高速化したい、例えばファイバーチャンネルを直接使いたいという要望も多いので、今回は仮想マシンのファイバーチャンネル対応も入れていきます。ですから既存のファイバーチャンネルでストレージエリアネットワークでつながっているデータベースの環境をそっくりそのまま仮想化していこうとかいうところにもしっかりと対応していくということで考えています。そして非常に注目をされている仮想化の機能をいくつか紹介したかったんですが、まず昨日は実は仮想化のセッションがもう一つあったので、そこでゆっくりお話をしたんですが、このセッションの中では仮想化の機能の中で非常に特徴的なものだけお話をします。ハイパー V レプリカという災害対策機能が入ります。去年からですね、災害対策やりたいっていう声は非常に多いです。私もコンサル的に入ってくれと、私無償のリソースなので当然呼ばれると体が空いてればいけるので、よく声はかけられるんですが、災害対策的な話もやっぱりあったりはします。ただどうしても話をしているとコストが上がってしまったりもしますし、機能要件とユーザーさんの要望とにがうまく合わないということはすごく多かったんですね。で、このハイパー V レプリカは災害対策の機能なんですけども、要件を徹底的に落とすことを考えました。要件は2つ、ハイパー V のサーバーを2台用意してください。もう一つはネットワークでちゃんとつながっている状態を作ってください。基本それだけです。じゃあこれもデモしましょう。ハイパー V の管理画面がこちらになります。そんなに変わってないんですが、これからレプル VM03 というマシンでレプリケーションしてみたいと思いますので、今2つだけ01と02だけがあるということをご理解ください。そしてリモートのサーバーをもう一つ表示をしてみましょう。で、こちらも01と02だけがあるという状態を確認していただいて、1個仮想マシンを作ります。レプル VM03 で場所なんかを指定しまして、メモリーの設定をしてダイナミックなメモリ管理にして、ネットワーク、このサーバーでネットワークの設定をします。そして本来であればここで OS をインストールしたりするんですけども、今回は動きだけを見ていただきたいのでそのままにしましょう。で、レプリケーションをする前、普通にもう動かしていいです。ですからレプリケーションを意識して何か始めないといけないかってそうではなくて、普通に仮想マシンをまず作っておいてくださいと。 でそれを作っていただいた上でレプル VM03 を右クリックしてレプリケーションを有効にするという処理をします。でレプリカサーバーは2番目でポート番号なんかを指定してデータを圧縮するという設定をしまして、で他にも、まあ、バックアップのツールなんかですと一番最新のものに戻さなくてちょっと前に戻したりもできるわけですね。そのリカバリーポイントを複数持てるようになっているので遠隔地で立ち上げないといけないときに例えばちょっと前の状態で戻してそこからやりたいんだというようなことにもこれからは対応していきます。まあ、今回は最新の状態で戻せるようにし、さらにすでに動いているサーバーを遠隔地に例えば WAN 経由で複製をしないといけなかったりするとネットワークの負荷も高くなりますので、すぐにレプリケーションをしないですね、あるタイミングでレプリケーションしたりデータを一回外のメディアに取って送って、設定をしてそこから差分で始めようとか、まあ、そういうこともできるようになっています。失礼しました。そして完了と。で完了すると、セッティングをしろという画面が出てきます。どんなセッティングをするかというと、複製をした先で LAN の設定をどうするかですね。で当然ルーター経由だったりするわけですから IP アドレスの体系が変わる可能性は十分あります。だからちゃんとリモートでフェールオーバーしたときにどういう IP アドレスをで立ち上げるか、そこまで設定をした上でちゃんと複製が作られまして立ち上げようとすると立ち上がりません。ここはちゃんと配達制御が効いていて2台立ち上がらないような仕組みとしてしっかりと動いてくれます。この要件は2台ネットワークでつながっていること、アクティブディレクトリーなくても実は動くようになっていたりします。まあ、非常に注目されている機能の一つでございます。で他にもこの中に仮想化詳しい方いらっしゃったらですね、後でまたいろいろ情報を収集していただけるといいと思うんですが、今回あんまり時間がないのでわーっと書かせていただきました。ニックのチーミングやファイルサーバーへの仮想マシンの配置、オープンフローという新しいネットワークの世界、シスコさんのネクサス NV という新しいネットワークの世界との連携、それからネットワークの高速化ですとかラインマイグレーション、仮想マシンの物理マシン間移動をクラスターなしでやってしまう世界ですとか、とにかく現場の人が欲しがっているようなものがですね、徹底的に今回の仮想化技術に入ってきています。でもう一つ Windows 8クライアントにも Hyper-V は入りますので、開発からテスト環境、そして実際のデプロイまで全て Hyper-V で一気通貫して処理をしたりすることもこれからできるようになってきます。で他にも VDI もですね、今回のイベントでよく出てきていますメトロスタイルにリモートから VDI 環境でもマルチタッチで対応できたりですとか、高機能なグラフィックの処理を WAN 経由で VDI で提供したり、とにかく新しい機能も盛りだくさんなサーバー OS になっておりますということで、あと1分ぐらいしかないので最後まとめになりますが、去年の9月にですね、アナハイムというロサンゼルスからちょっと下に下ったところのイベントでこのサーバー OS のセッションが初めて行われたわけですけども、その後にいろんなメディアさんが取り上げてくれました。まあ、本質をちゃんと理解しているですとか、あとは Azure の運営で得た経験が生かされているですとか、あとはちょっと私が言うのも恥ずかしいんですが息を呑むほど素晴らしいですとか、あとはこれほど野心的なものは存在しませんとか、本当にまあいろんな情報に埋もれているような方々にとっても今回の Windows サーバー2012は本当に面白くなっているというふうに評価をしていただいています。で他にもリモートアクセスの仕組み、それからクラウド時代のキャッシングの仕組み、ブランチキャッシングと呼ばれるキャッシングの仕組み、新しく機能向上を図っています。ということで、まあ、ざっくりとでしたけども Windows サーバー2012はですね、いろんな規模のいろんなシチュエーションで活かせる新しい機能を徹底的に提供しようとしています。ぜひこの後 Windows サーバー8にも対応した運用管理製品も出てきますので、そういうものとセットにしてぜひお試しいただけるといいかなと 思いますということで、最後アンケートぜひご回答いただければ幸いでございます。それではまだ午後セッション続きますので、この後も楽しんでください。私のセッションはここで終わりとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。